今日はローマ人への手紙第7章14節から25節です。心のところでは心の内に住む罪について語られています。14節に、私たちは律法が霊的なものであることを知っていますという言葉が出てきます。律法が霊的なもの、すなわち神様が人間に正しく生きるために律法を与えてくださった。ところが私たち自身はどういう存在かというと、その後に出てくる私は肉的なものであり、売り渡されて罪の下にあるものですとパウロは告白しているわけです。肉的なもの、別の言葉で言うならばもう肉欲、もう欲によって生きている。そしてその欲はどうなっていくのか、罪のもとにあるとあるわけですけれども、これはもう罪の支配、罪の奴隷になってしまうということになるわけです。欲がはらんで罪を生み、罪が熟して死に至らせるという御言葉があるわけですけれども、まさに欲望が罪となり、そしてそれはやがては死に至ってしまう。私たちは注意しなければならないということを教えられます。この肉的なもの、この自分自身が心の中に欲がある、そしてその律法によってそれは悪いことだということが分かる、まあ、これは一つのクリスチャンの大きな悩みではないかと思います。私たちはイエス・キリストを信じて、主が私たちをあがなってくださった、罪の許しを与えてくださった。確かにこれがクリスチャンの十字架によるあがないの恵み、救いということになるわけですけれども、もう一つ解決しなければならないのは、この私は肉的なものだというこの肉の性質を私たちは変えていただくこと、必要があるわけです。なぜならば15節に、私には自分のしていることが分かりませんとパウロは言っているわけです。なんで自分はこんなことをしてるんだろうか、自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っている。自分がしたい、もちろんこれは良いことをしたい、神様が喜ばれることをしたい、ところが自分が憎んでいることを行っている、悪を行っている、こんなことをしていたら神様には喜ばれない、そういうものが私たちのうちにないのかということです。おそらくパウロだけではなくて、私たちもそういう苦しみ、悩みがあるのではないかと思います。17節には、ですから今それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪なのですとパウロはそう言っているわけです。十字架によって罪が許されたんではないか、でも彼はさらに私のうちに住んでいる罪ということを言っているわけです。罪許された、その信仰があるにもかかわらず自分のしていることがわからないというような状況、そしてむしろ自分が憎んでいることを行っているという現実、それが私たちにもあるのではないかと思います。イエス様は弟子たちに、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいということを言われました。それは私たちにも語られているはずです。でも私たちは現実にどうなんだろうか。このイエス様が言われた言葉を忠実に守っているんだろうか。それはいいことだということは分かっているけれども、しかしそれができていない。そういうことが 現実にあると思います。18節に、自分のうちに、すなわち自分の肉のうちに善が住んでいないことを知っています。私には良いことをしたいという願いがいつもあるのに実行できないからです。パウロはそう告白しているわけです。良いことをしたい、そういう願いがあるんです。でも実行できない。もう何かのことで私たちは人と言い争う、もう自分の方からもう本当にこうへり下って相手に、まあ謝ったりとか、また和解を求める、そうしなきゃいけないと分かるけれども、なんと自分の側からへり下ってできないっていう噂があるんではないかと思います。そして逆に19節に出てくる、したいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています。自分が正しい、そして相手は間違っている、へりくだうことができないわけです。神様の前ではへりくだうことはできるけれども、でも現実の自分は相手を受け入れ、相手を愛する、かえって自分は正しい主張してしたくない悪を行ってしまう。それは一体何なんだろうか。20節を見ると、私が自分でしたくないことをしているなら、それを行っているのはもはや私ではなく、私のうちに住んでいる罪です、とパウロははっきり告白しています。私の心の中に住んでいる罪がそれを行っている。ですから私たちはそれが解決しない限り、自分の心の中には平安がないということになるわけです。ですから人とのいざこざの中にあって、それが解決されていない、その姿は何か、自分の心の中に平安がないということです。そして平安がないということの一つの表れは何かっていうと、安心して眠れない、もうこのことが心配でいつも気にかかる、そういうものが心の中にあるのではないかと思います。ですから23節に、私の体には異なる律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体にある罪の律法のうちに虜にしていることがわかるんです。実戒は神を愛し、また人を愛する、神を愛してると言いながらも人を愛せない、そういう自分の心の中に、まさにそれは自分を、お前は律法に従っていると言えるのか、そのように自分の心を苛むような罪の律法ということになるわけです。罪は鏡のようなものである。それは私たち自身の自分の姿が今どのようなものかということを映し出しているわけです。パウロは24節を見ると、私は本当に惨めな人間です、彼はそう言いました。心では良いことを行いたい、でも自分のうちにはその良いことを行う力がない、本当に自分は惨めな人間である。じゃあそうどうすれば私たちはその自分の心の中にある悩み、したいと思う善を行いないでかえって悪を行ってしまう、そして自分のうちに住んでいるのは罪だ、それが分かってくる、自分はもう惨めだという、そこからいかにして解放されるのか、その答えが実は25節に、私たちの主イエス・キリストを通して神に感謝しますということをパウロは 言っているわけです。なぜ主イエスキリストを通して神に感謝することができるのか。私たちの解決は実は十字架にあるということです。私たちは永遠の滅びから救われたのはキリストの十字架の贖いによって私たちは救われた。しかしもう一つのこの肉の問題、私は肉的なものである、そして善を行わないで悪を行っている、本当に惨めな人間です。その解決は実はこのキリストの十字架にある。それはただイエス・キリストだけが十字架について死んだというのではなくて、あのガラテヤ書の2章の20節にパウロは私はキリストと共に十字架につけられた、その自分というのはまさに善を知っていながら悪を行うその惨めなこの自分がキリストと共に十字架につけられるという信仰であるわけです。そしてこのことをパウロはさらにこの肉の働きということにおいてはガラテヤ書の5章の16節以下に出てくるわけですけれども、その肉の欲望をどのように解決するのか、ガラテヤ書の5章の24節にはキリストイエスにつくもの、それはイエス様に従う者は自分の肉を情欲や欲望とともに十字架につけたとパウロは言っているわけです。だから自分の心の中にあるその肉、それを情と欲とともに十字架につけてしまう、それは自分が死んでキリストが私のうちに生きておられる、そのパウロの信仰に私たちも同じようにキリストと共に死にキリストと共に生きるというその信仰体験が必要であるということです。おそらくはほとんどのクリスチャンはイエス様が自分の代わりに十字架について死んでくださったその贖いの恵みだけにとどまっているのではないかと思います。私たちはさらにもう一歩踏み込んで、十字架で死ぬのはイエス様だけではない、自分もイエス様と共に死に、そしてそこに自分の肉が自分の情と欲も十字架に貼り付けになって、自分の欲望が生きてくるのではなくて、もう徹底的に死んで復活のキリストが生きておられる、主はよみがえられた、自分の心の中に生きてくださっておられる。この間も関西聖会で工藤先生はキリストの四大権限、まあ三つの権限のことは聖書に出てるわけですけれども、じゃあ四つ目はどこにあるのかと、そのキリストの現れは実は自分の心のうちにキリストが現れてくださる、生きてくださる、そのことを私たちは体験しないといけないということです。確かに十字架によって罪の許しが与えられて神のことを責られた、さらにもう一歩踏み込むならば、この自分がイエス様と共に十字架につけられて死んで、そしてこのキリストが私の心の中に生きておられる、もうイエス様が私のすべて、もう私の心のもう光である、そのことを私たちは信じるときにキリストを通して神に感謝するというパウロの心が私たちも自分の心となっていく、そのことを私たちは自分のうちに体験していくものとさせていただきたいと思います。